等生長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博次会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠一郎がお伝えします。85回目の今日のテーマは江戸散布その2です。今月は江戸時代のオランダ商館長の江戸散布のお話をしています。江戸散布というのはオランダ商館長が江戸に上り、将軍に拝謁して貿易に対するお礼を述べるものでした。シーボルトが随行した商館長シュトゥルレルの1826年の江戸散布の場合、その出発は太陽暦で2月15日、旧暦では1月9日の朝でした。一行は商館長と商館医、書記など数名でしたが、出島門前には同行する長崎奉行所の役人やオランダ通事などが多数のお供を連れて集合。大人数での見送りの中、行列は出発しました。この行列は本陣の宿泊を許可されるなど、大名行列に準じる格式でした。行列は現在の大鳩から漫才町、桜町、馬町、さらには新大工町を通って桜馬場一丁目の桜馬場天満神社に到着しました。この桜馬場天満神社は江戸時代は真言宗の伊福寺という寺院で、江戸に上る商館長たちはここで送別の宴席を設けるのが慣例となっていました。そこで伊福寺は長崎の人たちにオランダ人出立所と呼ばれました。シーボルトたちも伊福寺の広場に上がり、旅行の安全を祈願するとともに、ここまで送ってきた人たちとの別れの杯をあげています。そして伊福寺を出発すると、行列は現在の桜馬場2丁目から中川2丁目本郷地町と進みましたが、現在の桜馬場中学校の場所はかつて長崎村庄屋森竹の大きな屋敷がありました。さらに古橋を渡りトロトロ坂と呼ばれる坂を上り、中川八幡神社の前を通ると、いよいよ一ノ瀬、つまり蛍茶屋でした。蛍茶屋は現在では殿庭にその名を残すばかりですが、かつては蛍の名所でした。そして長崎の相撲神宮にも、送りましょうぞ、送られましょうぞ、せめて一ノ瀬伊予あたりまでとあるように、一般の人たちはこの茶屋で水杯を組み交わし別れを惜しんだそうです。ここでお時間となりました。では当世長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。